前回までで一応こう第一次中東戦争までがメインで、その後まあざっくりね、どういう戦争があったのかっていう話をしたけれども、最後にね、ホロコーストとこのイスラエル建国についての関係についてちょっと触れておこうかなと。まあ今までほら結構ホロコーストの話してきたじゃないですか。
そうですね、ユダヤ関係の話はたくさんしてきたんで、そこですよね、やっぱり聞きたいところは僕としても。
そうですね、なのでそこら辺のこうつながりについてお話をしておこうかなと思うのですが、
はい、
まあね、多分ね、多くの人はね、イスラエルっていうのはホロコーストを生き延びた人々が建てた国であり、こうなんていうんですかね、ホロコーストサバイバーというのはその言語に絶する体験をしたがゆえに、こうイスラエル、このようやく建てたイスラエルを守るためなら何でもするっていうイメージを多分持っているんではないかなという。
うん、そんなイメージがありますね。まあそういうストーリー作りとしては、うん、そういう感じがします。
実際ね、そういう説明って多いんですよ、結構割とかっちりしたメディアとかでも、
うんうん、
でこれね、実際独立宣言、そのイスラエルの独立宣言にもホロコーストということは触れられていて、
うん、
ホロコーストって言葉ではないんだけど、ヨーロッパで起こった大虐殺っていうような。で、うん、この事件もまたその建国が望まれた理由の一つであるっていう旨のことは確かに書いてある。
うん。
けれどもね、これね、どっちかっていうと、その困難にもかかわらず、パレスチナに集まった者たちの努力によって権利を勝ち取ったっていうニュアンスの文章になっていまして、
うん。
ね、ホロコーストサバイバーの視点って実はあんまりないんですよ。ただこれはもちろん文章を読んだ上での私の主観なので、これはぜひね、本文をね、時間のある人に読んでもらいたい。これネットにも落ちてるんで、
うん、
で、まあ、いずれにせよ今日の話を聞いて、少なくとも直接にはホロコーストサバイバーたちが作った国でないことは分かりますよね。
分かりました、よくそれは、
うんうん、まあ、もちろんそのサバイバーの多くがその神聖イスラエル、新しく作られたイスラエルを支持して、で、その事業に参画してった人もいるし。
うん。
で、戦争に参加した人もいる、その後の。
うん。
しかし、まあ、ホロコーストよりも前から、シオニストの入植、パレスチナへの移民と、そしてパレスチナアラブ人の抵抗というものが始まっていたわけですよ。
うん。うん、
そして、かつ、ホロコーストで殺されたのは、移民せずに各国に留まっていた人々です。
はいはいはい、そうですね。うん、
でホロコーストサバイバーというのは、戦争が終わって1946年から48年までに約7万人で、イスラエル独立が宣言された48年の5月から51年末までに約35万人がパレスチナに移民している、
うんうん、
だから最初の内戦時期に7万人で、そこから独立以降に35万人が移民していると、
うん、後から来た人たちですね。
そうそうそうそう。じゃあ彼らは建国者である同胞たちから温かく見守られたんだろうか。まあ、実はね、建国直後のイスラエルでもホロコーストサバイバーってあんまり関心を持たれないか、あるいはね、冷淡な扱いを受けていたと言われる。
お、あ、そうなの？意外だね。
うん。
同胞なのにね。
苦労してね。うん、というのも、その建国者たちからすれば、ホロコーストの犠牲者っていうのは、シオニズムを受け入れずに、また民族のために戦いもせず、その場に留まったがゆえに殺されたものだった。
ああ、はい。そうか、そうか。
で、これ、アントン・シュミットの回でも出てきた言葉なんだけれど、うん、いわゆる、屠殺場へ行く子羊だったと。で、ベングリオンたちシオニスト指導者たちの間には、まあ、それよりは建国のために戦った者たちを称えていきたいというムードがあった。
うん、
で、まあ、ホロコーストをね、取り上げるにしても、それこそこう、アントン・シュミット会で触れた、ユダヤ人パルチザンとか、まあ、ワルシャワ放棄に参加した者たちを称えたい。
うん、
抵抗した人々をこそ称えたかったわけですよ。
そうですね。あ、なるほどね。
つまり、無抵抗で殺された人々に対しては、あまり取り上げたくなかったのではないかと。
うん、
そもそも、いつかこういうことになるから国を作ろうというのがシオニズムだった。
うん、
なのに彼らはそこに加わらずみすみす殺されたという論理が、まあ、シオニストたちの中にあったと言われている。
まあ建国したのならそれに直接携わった人たちを、
うん、
まあ英雄視したいところですね。
ですね。まあもちろんこれは全員とかではなく、うん、個々人で温度差は非常にあったと思うんですよ、
うん、
建国者グループの中にもホロコーストで演者殺されてる人いるんで、
う
だから完全にそうだとも言い切れないんだが、どうもそういう空気感というのがあったらしい。
まあでもそれはすごく意外な感じはするね。まあ全員じゃなかったにしろ、そういう空気感があったってことはまあ確かなんだろうね、うん、
今と比較するとね、
うん、うん。
そしてまあこのね、サバイバー自身も、まあ以前もそんな話したけど、自分たちのそのフレームで測ることさえ困難な体験を言葉にすることが難しいわけですよ、
うん、
まあその直後ですから、その状態で自分の体験をどうこう言語化していいのかわからないっていう多分状態なので、あんまりこうちゃんとした証言というものをしなかったらしいんですよね、
うん、
で実際この時期ってイスラエル国内においてもホロコーストってあんまり議論はされず、社会的な関心は低かった。
へ
え。だから現在の状況からするとまあ信じがたいことなんだけれども、今のような扱いっていうのは少なくともされてなかった。
うん。
うん、しかしね、このホロコーストの実態が明るみになっていって、国際的な関心が高まっていったことと、あとね、61年にアイヒマン裁判などがあったことで、
はいはい。
イスラエル国内におけるホロコーストの扱いが変化してくるんですよ。
うん、まあ有名な話ですね、アイヒマン裁判。そうそう、
アイヒマン裁判はあれイスラエル国内でやってますからね。
うん。
拉致してきたんだから。
モサドが暗躍したとかそういう話を。
あ、そうそうそうそう、ね。モサドがアルゼンチン、他人の国に行ってそこから拉致してきて裁判にかけた。
そうだよね。
そうそうそう、うん、で、まあ、それがだからイスラエル国内においてもそのホロコーストの注目っていうものを集めた。
うん。うん、
まあ、よりなんていうかこう、具体化されてった。もちろん知ってはいるんだろうけれども、あ、こういう人がいたんだっていうことを通して、ホロコーストっていうものが直接的に自分たちとつながる体験だったっていう認知をされてったのかな。
うん。
あとね、それにはね、国内事情も手伝ったと言われている。
うん。
というのも、戦後しばらくすると、シオニストではない、さきとてホロコーストにも巻き込まれなかった地域からのユダヤ移民っていうのが増えてくるんですよ。
ああ、もっと東側にいた人たちとか？
とか、水、そうね、ミズラヒムとか。うん。
ああ、はいはいはい、
うん。あの、だから、ドイツの支配下にもなく、で、かといって、うん、あの、シオニストとして、あの、パレスチナに移民してもいなかった人たちっていうのが、後からドバッと来たと、うん。で、その人たちが増えてきたことによって、あの、これまでのその、血と汗を流してみんなで勝ち取った国、作り上げた国っていうナラティブでは国をまとめきれなくなってくると。
うん。
うん、あの、当事者じゃない人たちが増えてるから。
そうですね。
うん。この辺りは薄木明さんなんかが書いてますね、研究者で。
うん、
そうした流れの中で、そのイスラエルはホロコーストをね、国民統合の象徴とするために、あのホロコーストそのものの神話化を始めたんだと。
はいはいはい。
まあこういう見方があるんですよ。
うん、
つまり、なぜイスラエルがこのパレスチナに建国されるべきであったのか、されねばならなかったのかっていう問いに対して、ホロコーストこそがその最大の証明である、答えであると。ホロコーストという事態があったればこそ、あるからこそ我々はここに国を作ったんだっていう神話を作っていくんですよ。
うん。うん、まあ神話って言っちゃうとあるかもしれないよ。世論形成みたいな感じじゃないですか。
ああ、そういうことですね。うん。でもそれが実にね、戦後20年近く経った1960年代とかなんですよね。
うん。
うんうん、そこから現在につながるそのホロコーストの記憶こそがイスラエルのアイデンティティっていう図式が形成されると。
うんうん、
当初からこういうものを持ってたわけではなく、まあ情勢の変化でそれを、まあ、主張するようになってたっていう指摘があるわけですよ、はい、
うん。
でね、それはね、結果的にあのユダヤ人以外も大量に殺害されているにもかかわらず、ホロコーストをユダヤ人がある意味で独占してるっていう状態ともつながってくるのよ。
そうか、まあユダヤ人大虐殺っていうのはもうイコールですからね、ホロコーストね。
そうそうそう。でもまあ実際のところユダヤ人以外の人たちも殺害されてる、まあ、シンティ・ローマとか、うん、同性愛者であるとか、
うんうん、
エホバとかね、
うん、
まあもちろんね、事実として数の割合がめちゃめちゃ高いからなんだけれども、
うん、
他の犠牲者のコミュニティ、それこそだからシンティ・ローマたちは、
うん、
まあ、自分たちが無視されていると感じていることも確かです、
うん、
俺たちもやられてるんですけどねっていう、けど世界的にこれまで注目されてきたのはずっとユダヤ人だけだよねっていう、
うん、
でこういうまあいびつな構造を生み出しているのはやっぱ一つにはやっぱこうイスラエルによるホロコーストの神話化っていうものも関係してるんじゃないかなと私は考えてますけどね。
はいはい、なるほど。うん、
まあ、そしてこうした状況は末端だから、このノリも加担してるわけですよ。
まあ、そうですね。うん、発信しておるよ。
そうそうそう。ね、で、なんでこうなるかっていうと、興味を持つ糸口がめちゃくちゃ多いから。
うん。
で、情報も多いの。アクセスしやすい。
うん。
なんなら、勉強もしやすいんですよ。
うん。
めちゃめちゃ本が出てるから。
届きやすい歴史ですよね。
そうそうそうそう。まあ、ということなので、つまり、この神話化によって、ホロコーストの歴史観そのものに、こう、歪みとかアンバランスが生まれてるんだっていうことね。
うん。
まあ、こうね、ともかくね、そのイスラエルがホロコーストを国のアイデンティティの根幹に据えて、まあ、それを半ば神聖視するようになったのは、実は建国後しばらくしてからだったっていう。
そうなんですね。
というね、まあ、こう、見方があるわけで。ただ、これはさっき言った通り、全部がこのように変わってたわけではなく、もうちょっと、細かいところでは絡み合ってますよ。
うん。うん。
そして、それはだから、当のサバイバーたちに、本当の意味で寄り添った取り上げ方なのだろうかという疑問はやっぱ持ってしまうわけですよ。
う
ん。うん、本当に同胞たちの強いられた苦難。
うん。
それによって自分たちはこの国を作ったんだっていう記憶をね、要は同胞たちがどこかで作っていないかっていう疑惑はどうしても感じちゃうよねっていう。
うん。うん、まあ、悪く言えば、まあ、政治利用っていうことですよね。
そうね。昨今の状況を見れば政治利用してると、これはもう言わざるを得ないです。
うん。
なので、最善のベタは、そのホロコーストとイスラエル建国を直接に結んでしまうこと、まあ、ホロコーストを生き延びた人たちが作った国、みたいなイメージを持ってしまうってことは、これ実は、ホロコーストという苦難を経て建国されたというナラティブによって、これまで自国の行為を正当化してきたイスラエル側の論理に組みすることでもある。
はい。
うん。で、その論理の一番極端な用法が、これ今も使われている、イスラエルを批判する者は反ユダヤ主義者である。というレッテル。だからイスラエルがこのパレスチナ問題で国際的に非難を浴びたときに、その非難をしてきた者に対して、あなたは反ユダヤ主義者ですねって言うっていう。
はいはいはい。なるほど。まさに政治利用ですね。
そうそう。陰謀のように突きつけてくるっていう。うん、これはだから、イスラエルというものはホロコーストと一体であるっていう歴史観に基づく言葉と、まあ、取れるわけですよね。
ああ、まあ、なるほどね。
でもまあこれはね、まあ、大事なところだけど、子供を殺すなっていうのは、これは国際社会の、というか人間の普遍的な義務であって、反ユダヤ主義ではない。
うん。
ただ、ふ分けをしてみると、実は批判する側にも、そのイスラエルを批判する側にも、イスラエル的ロジックがないだろうかっていうこと、つまり。
うん。
本来的にはイスラエル的ナラティブを批判すべきであるのに、イスラエル的ナラティブでイスラエルを批判するっていう、本末転倒なことになってしまっていないかっていうこと。
はいはい。おー、そうか。でもまあ、裏を返せば、ホロコーストって当然大きいことがあったんだけれども、
うん、
そこからの、世論形成はすごく うまかったとも言えますよね。
大成功したと、これは言っていいと思います。うん。皮肉なことに、
ね。うん。だってそれ、遠く離れた僕らたちだってそうじゃないですか。
うん、バチクソ染まってたわけですからね、これ。
そうですよね、うん。
で、まあね、ここで、まあちょっと主語っていう問題について考えたいんですけど、このユダヤ人であるとか、はい、アラブ人であるとか、っていう、イスラエル人である、うん、はい。で、そのね、主語を一括りにして歴史を考えるっていう点で、だから、イスラエルがこれまで、そのパレスチナアラブ人の、そのパレスチナ人としてのナショナルアイデンティティを否定して、あくまでアラブ人っていうファジーな広い定義にくくることによって、主語をぼやかして対話を避けてきたっていうロジックと、実は同じになる、
うん。うん。
だから、アラブ人とはどのアラブ人か。ユダヤ人とはどのユダヤ人かって、そういう視点を堅持した上で、まあ、どこからがその民族の、まあ、アラブ民族のユダヤ人の集団の総意、コンセンサスなのかっていうことを点検していかないといけない。それをしないと、結局物語から取りこぼされたものであるとか、不都合だから抹消されたものを圧殺することになるわけで、それこそ彼らがやったことと同じ世界が現出することになる。
うん。
うん、もちろんね、これ、ホロコーストとシオニズムって完全に違う世界として切り離すことはできない。
うん。
相互に強い影響があることは事実。まあ、そもそもだってほら、シオニズム自体は、近代までに自分たちが被ってきた差別とか迫害、ポグロムっていう経験によって本格化したことでもあるし、
うん、
で、またもう一方のホロコーストっていうのは、そうした迫害の、まあ、 延長線上っていうか究極的な結果だったわけじゃないですか。
うん。
いわば二つの事象っていうのは分岐した川の流れのようなものだったと。
うん。
もともとは同じ流れだったんだけれど。
うん。
しかも分岐した後もね、細かく支流が行き交ってんで、繋がってんの。
うん。
あの網の目のように。
うん。
またね、例えばもっと具体的な人物とか、あの個々人レベルで考えていっても、例えばイスラエル建国に参画したパレスチナのシオニスト、例えばあのイル軍っていう武装組織が出てきたけど、これを率いて、まあ、後にあのイスラエルの首相になったメナヘン・ベギンっていう人がいるんだけど、この人なんかは肉親をホロコーストで失ってんだよね。
うん、ホロコーストで失って
る。うん、この人の場合は割と後半の時代にパレスチナ来た人で、ホロコーストはニアミスって感じなのかな。あの直前にヤバい地域からは離れられてるんで、
うん、
でまあ家族を殺されている。
うん、
だそのトラウマから、まあ、異教徒へ非妥協的になった、
うん。
ユダヤ人以外に対して非妥協的になってしまったと、まあ、評されてもいる。で、あと、アントン・シュミットのこれ、回でも触れたんだけれども、ホロコーストに巻き込まれつつも、まあ、辛くも脱出した人々がいたじゃないですか。
うん、
脱出して、あの、地下組織みたいなのを作ってたっていう。
うん、
まあ、そういう形でパルチザンになったりとか、あるいはこう、パレスチナへの帰還活動に、まあ、戦時中から参加した者も、いるから、当然ね、ホロコースト被害者とイスラエルのシオニズムっていうのはクロスフェードしてる部分もあるの。
うん。
だからホロコーストの被害者も当然あのイスラエルの建国に、まあ、その時点で関わった人たちも当然いる。
はいはい。
で、逆に戦後パレスチナにやってきたホロコーストサバイバーたちも、その自らの体験がゆえに、この国、イスラエルを支持し参画してった人もいる。
うん。
あるいはイスラエルを支持、イスラエルを維持すること自体、自分たちの国を守り続けること自体が大虐殺に対する、自分が受けた虐殺に対する復讐であるっていう観点もある。またね、単純にプロセスを見ても、まさに今日話してきたように、ナチによる迫害によってユダヤ人とパレスチナ移民が加速して、あの、パレスチナ情勢は大いに影響を受けた。あるいは、あの、ユダヤ難民の受け入れ問題が事態を激化させて、戦後の建国への動きを加速させたっていうのもまあ確かでしょう。
うん。
うん。なのでさっきちょっとこう直接にホロコーストとイスラエルをつなぐっていうのはあまりいい見方じゃないとは言ったが、もちろんその下ではこのように細かいところではつながっていて完全には分断できない、うん、からそこも大事っていう。うん。ただし、そのさっきも触れた通り、初期のイスラエルにおいて彼らが必ずしも今日のような、まあ、言ってしまうと大変に尊重された存在として扱われていたわけではないんですよ。
うん。
聖なる犠牲者だったという扱いを最初から受けていたわけではない。
うん。
ということは留意すべきことかなと思う。なぜかというと、それをやっぱり利用した人たちがいるんだっていうことがそこで浮き彫りになってくるから。
うん。
で、そこにもっと目を向けるべきかなと思います。
うん。
うん。そして、まあ、ある局面では、そのイスラエルを現在批判するものと擁護するものとか、この同じ神話の中で議論してることがある。
ああ、はい。
うん。
なるほどね。
うん、っていうところがあるなと思って。で、まあ、少なくとも、こういった出来事っていうのは、一本の線で結べる事象ではないし、それを結んで出来上がる物語っていうのは、まあ、やっぱしこう、誰かの要請によって、願望によって形成された要素ってのは多分にあるわけですよ。
うん。
つまり何かを正当化するための利用価値のある歴史になるわけです。
うん。まあ、ナラティブというのは後から形成されるもの
なんで。そういうことです。必ず後から生まれるんです。うん、最初から物語ってないんですよ。
そうですね。だから、まあ、ナラティブになっているところは気をつけた方がいいっていう感じですね。ということ
ですね。
うん。まあ、その民族だとか国家だとかそういうのを主語にして話すっていうのはまあ難しいですよね。難しい。
実際さ、うん、今回私もしてるわけじゃん。
うん。
例えばシオニズムの説明もいろいろしたけど、うん、あれもっと細かいわけよ。
実際、はいはいはい、
うん。とかあとアラブパレスチナアラブの中だっていろいろな人たちがいてっていうのはあるんだけど、どこかで集約して話さないとこう尺収まんないっていうのはあるので。うん。うん、だからここで最後でまとめて言うんだけど、全部がそうだったわけじゃねえからな、というしかないんだよ。うん、
やっぱりね、こう人格を与えてしまいがちになるからね、そういう民族とか、
そうそうそう、
国家に対してね。そうするとちょっと違うなっていう感じがしますね。
そうやって、まあ単純化されたね、物語っていうものが作られるわけだが、これっていうのは、イスラエル支持者、アラブ支持者、あるいは保守、リベラル、双方でそれぞれに使われてる。
まあそうですよね。
運用されている。
そうです。
だからね、これ何が大事かって言ったら、自分たちがまず自分の知っている物語をどこでどのように摂取したのか、知ったのかを把握しないといけないわけ。
うん、
自分が知ってる知識としてのあの国の歴史ってどのナラティブなんだっていう話なの。
そうそうそう。うん、かつ、時間が経てば経つほど、ナラティブと分断は強化されていきますよね。
そうですね。あの、当事者たちがいなくなりゃなるほど、うん、見てないものが増えれば増えるほど、より固くなっちゃうんだよ。
うん。っていうのはよく感じますね。川が不可逆なようにどんどんどんどんこう支流も離れていって
遠ざかるからね。そうそうそう、うん、隣の川が見えなくなった時点で多分あのもう客観的な判断ができなくなるっていう、
うん、
そう、さっきねダニエルさんも言ってましたが、この利用価値のある物語の形成っていうものはおそらくイスラエルが成功させたんですよね。
そうですね、
うん、
大成功だと思います本当に。
でアラブ側はできなかった、それは。
うん、うん、
あのほら序盤にさ、不幸にも2つのナショナリズムがなんか同じ土地で焦点を結んだっていう表現を私はして、でもそれこそ実はイスラエル寄りの視点なんだっていうことも言った、
うん、
でこれね、あの歴史家のねラシード・ハーリディ、まあ、時々引用していたんだけど、ハーリディがズバリその点を突っ込んでいて、うん、ハーリディはパレスチナ問題っていうのは以下のように語られると指摘してる。いわく、同じ土地に同じ権利を持つ二つの民族の悲劇的ではあるが単純な民族間の衝突としてこの紛争は描かれる、
うん、
これは同じ土地に同じ権利を持つっていう部分をハーディは批判してるわけです。いや、同じ土地に同じ権利ねえからって。
ああ、そうか、うん、
けれども2000年の歴史みたいなものを持ち出してしまうと、ユダヤ人の人たちがそこに住む正当な権利も彼らにもあるんだってことになる。
うん
うん、で、それもあって、それが今住んでる人たちと衝突してしまってるから悲劇なんだっていう捉え方を我々の多くはしてしまうのよ。
うん。
けど、ハーリディに言わせると、いや、それ違うだろうっていう。あの人たちはここに住んでなかったんだからなっていう。
そう。そうだね。
うん。だから、その土地をめぐるね、衝突っていうだけならまだしも、その問題の起源を2000年の歴史に置いたりするっていうのは、これもちろん大事なことではある。前史だから。
うん、
ただ、重きを置きすぎる言説っていうのもあるわけ。
うん
うん、だからこれ難しいよこの問題は、何せ2000年の歴史があるからねっていうのは、どっちかっていうと当事者たちからすると、いや、あのそういうことじゃないってことになってるんだよ、ね、
あ、
うん、だから2000年だって言ってるのはユダヤ側なのであって、アラブ人たちは、いや2000年も何もその直前まで我々は住んでいたんですがっていう論理なので、
うんうんうん、
だから多分2000年の歴史っていうふうに外部の人が持ち出すと、それは多分パレスチナアラブ的な歴史観で言うと、それはやっぱイスラエル側の論理なんだと思う。
うん。
うん。あとはね、もうちょっとこう、中立的な言い方としては、まあ、これはあくまであの、狡猾であぐどいイギリスの三枚舌であると、のせいであると。
はい。はい。はい。はい、
という、まあ、説明もなされるんだけど、ただ、このクリシェって流してしまうこともあるんだよね。
うん。
ああ、これはもうイギリスのせいだと、イギリスの三枚舌のせいだよ。
うん。
でも、これってね、中立的な視点であるように見せて、実はね、シオニズムを免罪して、同時にパレスチナアラブ人に対しても、批判も肩入れもしないで済む。すごくね、気楽な中立性を提供してくれる麻薬でもあるんですよ。
うん。
なんかすごく中立的な意見を言ってるように思えるじゃん。
うん。なんかどう転んでも大丈夫なようになってる
よね。そうそうそう。でも結局のところ、それって、どっちかっていうとイスラエル寄りなんだよ、やっぱ。
ああ、そう。
うん。だから要はイスラエルも被害者みたいな目線が出てくるから、これ。
ああ、そうか。
うん。イギリスが嘘ついたからだよってなっちゃうわけ。
うんうんうん。
二人は振り回されちゃったんだよね、みたいなことになって、結局あの、悪い意味での喧嘩両成敗みたいな話になってくるの、これ。
うん。
まあ、ともかく、パレスチナアラブ人側にとってみると、これってのはもう侵略であって、で、変則的な植民地支配であったという観点があるわけですよ。
うん。うん、
特にあのハーリディはこれすごい植民地主義の一つの形態であるっていうような見方をしてるので、うん、けれどもあの聖書の世界を引き合いに出したりとかイギリスのせいだで済ましてしまうと、そこら辺のもっと生々しい要素が漂白されるんですよね、
うん
うん、だから公平に見てるよという態度でありながら、実はそうでもないんじゃないのという気はします、
うん、あとはまたあれだよね、僕らはこうやって、
うん、
なるべくこう歴史を俯瞰的に、まあ、見ようと今努めて話しているけど、うん、当事者たちは、うん、あの外交じゃないですか。
外交です、これは、うん、
だから外交はやっぱナラティブを作った方が有利に進められるからね、
うん、やっぱしもしかしたら語弊があるかもしれないけど営業みたいなものなのでいかに相手をこう、うん、心動かせるかだから、
うん
う
ん、
そういう点で例えばあのエクソダス号事件なんていう話をしたけれどもあの戦後直後にやっぱそのホロコーストのこともあったんでユダヤ人に対する国際世論っていうのがめちゃくちゃ同情的になっていった、
うん、
それによってまあここにつながってくるっていうところもあってでパレスチナアラブ側はその形成世論形成にまあ失敗したわけだよね、
うん
うん、でそれは単に彼らの戦略上の失敗というだけに着せられるべきではなくて、まあ、多分一番でかいのは西洋中心主義っていう見方なんだよ周りのだからそもそも彼らは不利だった、
うんうん、
まあだから非常にアンバランスなものを抱えたままずっと続いてったっていうことがありましてねだからまあ最近はね私もほらホロコーストの話をするときに、まあ、客観性をまあできる限り保ちながらもちょっと物語的な語りっていうものもやってみたりとかしたじゃないですか、
うん、うんうんうん
要はどこまでの線が許されるのかみたいなそのスレスレのチキンレースみたいなところをやるっていうある種の、うん、趣味があるわけですけどやっぱりもこの問題に返ってくんだよあの物語ナラティブからの防衛、
うん
うん、もうねさっきまさに言ってたけど物語っていうのは歴史から自然と生まれるもんじゃない、
うん、
誰かがこう散在する事象に線を引いてできるものなんだよね、
うん、
でそれが探究にとって有効な時もあるんだよ、
うん、
ただ一本しかない線だったら当然のことながら危険な解釈にもなり得る
うん、
そして当然何らかの意図を持って使うことができる、
うん、
だからこれパレスチナ問題もそうなんだけれどもこれやっぱナラティブの戦いなんですよ、
うん
うん、だから自分がどの物語を語っているかを考える必要がある、
うん、
今日自分が喋ってきたことだってそうよここには何かの物語が仕組まれてるんですよ、
うんうん、
でそれをやっぱ点検し続けないといけないっていうところがあってそうやって点検することによって大きな物語に翻弄される小さな物語。だからすなわち個々人の人生がいかにして破壊されたかとか、いかにして破壊させないように図るべきかを、そこから考えていくしかないっていう感じだと思ってます。
うん。
ですがね。
野木くんの至上命題みたいな感じになって
ますね。いや、別に、ね。これ家業じゃないんで、趣味なんで。
いや、でもさ、ポッドキャストをやるようになって、なんかより強化されたよね、そこね。
それは喋ってるからだよ、やっぱし。
そうそうそう、うん、だから喋ってるから。うん。
まあ、多少なりともこんな末端とはいえね責任が生じたりはするわけじゃないですか、
うん
うん、特にこれ極端な世界
そうですね
未だみんなが殴り合ってる話題について喋るときはさどうしても慎重にならざるを得ないよねっていう、
うんまあ、世論形成っていうのがいかに有効かっていうのをね、
うん、
ね本当に昨今でさえよく思うじゃないですか
思いますね
最近の戦争にしろ、
うんうんまあ、例えばさ直接的にはさまあ、趣味のジャンルとして、例えばこれまでさ、ナチ体制とかさ、ホロコーストの話をしてたわけですよ。まあ、趣味って言うとなんかすごい聞こえ悪いけど、うん、まあ趣味なんだよ。
うん
うん、だから、個人が興味あるからこういう本とかをいっぱい読んでたんだけど、最近やっぱし、その自分から見ても思うんだけど、やっぱこう、ホロコースト伝説減ってますよね。
あ、そう。
うん。特にリベラルから減ってます。だから、まあ、こういう言い方すると非常にまあ、悪感情を抱く人もいると思うので申し訳ないのだが、まあ、トレンドじゃなくなったんですよ。
はいはい、
うん、トレンドじゃない、トレンドっていうのは要は流行りとかそういうことではなくて、うん、今はやっぱりイスラエルの加害性というものが強調されるので、うん、それを相対化させるようなホロコーストについては控えようというムードになってるわけ、
うん、
要はそのね相関関係になっちゃうんだ、相対化になっちゃうんだよ。ある人たちを批判するためにその人たちの被害性みたいなものを取り上げないってことになる、
うんうん、
で逆もまた起きるしっていう。でそういう感じで、ね、要は増減するんですよね、
うん、
要は容量が一緒なんですよ。
はい。
でその語られる分量、うん、語るべき分量というのは常にその時勢に合わせて調節されてしまうみたいな言論空間が、まあ、これ厳然とあるっていうところには結構割と違和感はあって、うん、でも確かにこの分野が語られすぎた、例えばホロコーストが語られすぎたっていうところは多分ある、
うん。うん。
そのアンバランスを是正する機会ということで、それをなそうとしてる人たちがいるのは全くわかるし、それは正しいことだと思うんだけど、うんはい、ただそれによって、またおかしなことになりはしないかっていう危惧もあるんだよね。
うん。
そこはむずいなと思うんだよ。バランスよくできるんであれば、ああ、じゃあ確かに今までは偏っていたな。じゃあこれからはちょっとこっちも見ていかなければならないなっていう、まあ、思考を持てる人が全てだったらいいんだけど、そうじゃない人もいて、うん、あいつら結局悪い奴らじゃんってなる、
うん。
で、それを繰り返してる、現実ってあるんだよね。
まあ、そう、見直していこうと発信する人がいて、
うん、
その人はいい匂いにしろ。その受け手ですよね。
そうそうそうそう。
うん、
だから、例えばさっき、まあ、イスラエルを批判することは反ユダヤ主義であるってことをイスラエルが言って、で、それは間違ってると思うんですよ、私は。
うんうん、
けど、そこから飛び越えてって、マジで反ユダヤ主義みたいになってる人もいるわけ。
そういうことです。
うん。あ、こんなひどいことをする、やっぱユダヤ人って悪い奴らなんだっていう言説をしてる人が現実にいるので、要はそこから飛び越えちゃうわけよね。だから、バランス取ろうとして極論に走っちゃうっていう。
うん、そう、7、3で分かれていたのが、5、5になればいいんだけど、3、7になっちゃう
んだよね。なるんだよ。その、なんていうか、力これがさ、このジャンル、分野以外でも本当に多いじゃない、
うん、
なぜそこまで振り切るんだっていう、
うんうん、なんかどちらかを悪者にしてせずにはいられないみたいな感じ
ですね、ってことになるわけだよね、うん、確かに光が当たってなかったところに光を当てるべきなのよ、それは、
うん、そうすると反対側が影になっちゃうんですよね、
そうそう、どっちかになっちゃうんだよな、 なんか両方に光が当たってるっていう状態を保てないっていうのはこれどうなんだっていうことは思いますね、
うん
うん、まあこれは何でもそうだよね。ネットの炎上とかでもそうじゃないですか。
まあもうそうです。
うん。もうゼロ100になるじゃないですか、本当に。
そうね。
まあで、結局、そこにあるのもナラティブなんだよね。
うん、そうそうそう。ナラティブが結局働いてるんですよ。ナラティブっていうのは本当にね、
うん、
気をつけなきゃいけないんですよ。
でね、逆に、じゃあバランス取り続ければいいかっていうと、バランス取りすぎた人たちって黙るようになってくるんだよね。
ああ。
取らねばって思うと、口ごもってしまうというか、例えば、はっきりと言えなくなるんだよ。
ああ、その一つの発言の重さが分かってるからじゃないですか。
よく捉えればそうなんだけど。で、そうやって、なかなか言えなくなってくると、はっきり言ってるやつの方が強くなるんですよ、やっぱ。
うん。うん、
で、これは何でもそうで、本当に、うん。
うん。
で、はっきり言わない人たちを、周りは信用しなくなるしね。
うん。
うん、そうやって、まあなんかこう少しでもバランス取ろうとか何かを考えて慎重に発言しようという人たちっていうのは、あとスピード感もなくなってくるしね。
うん。
だから結局まあ世の中の仕組み上どうしても極論化していくんだよね、社会って。
うん。
うん、だから極論化しないためにはどうしたらいいのかって言ったら、そういうバランス感覚に対してどれほどの力を持てるかってとこですよね。
バランス感覚に対して力を。そう。
でも、矛盾なんだよ。バランス感覚って力ないんだもん。
そうなんですよね。
力って変更ってことだからね。偏りってことだから。
うん。
難しいね、と思いますけど。
うん。
でも、まあ、だからそういう感じで、なんかシーソーゲームみたいになってんなって思います。うん。
うん。
で、それの繰り返しになっていくのかなっていう気はします。
うん。
もちろん、当座として今一番えげつないことをやってる人たちの手を止めるってことは大事なんですけどね。
うんうん、
まあ、それは、まあ、早急になされるべきなので。
うん、まあ、なんでもナラティブというのは非常に大きな力を持ちますね。うん、結局、だから、まあ、こういうのもどうかと思うけど、
うん、
成功してるアーティストっていうのは、まあ、自分のナラティブをうまく築き上げることができた人ですね。うん、昔だったら、それが、その周りが作ってくれたんだけれども、最近は自分で作り上げるものですね。
それはだからあれでしょ、その文脈だよね、つまり評価の中の文脈みたいなものを形成するっていう、だから、
うん、
ある種それも一人一国っていうか一つの国だよね、だから、
うん、でそれが評価、作品の評価でそれが周りから形成されてればまだいい方なんですけど、
うん、
まあそれをうまくこうなんか個人の人生とかとリンクさせていくじゃないですか。
まあさせてきますよね。
わかりやすいじゃないですか、うん。
この時のトラウマが彼の作風みたいな。
そう。
あ、でもそれがだからイスラエルにとってホロコーストってことになるわけですよ。
うんうんうん、そういうことですね。
で楽なんだよ。これだから映画評論とかと一緒で、うん、作り手の人生と映画の内容みたいなのを一致させていく批評ってあるじゃないですか。
ありますね。
だからそれと一緒でイスラエルみたいな国があるとして、それにとってホロコーストって非常に解釈が容易になるんですよ。
うん。
ちょっと他の国とは確かに重みっていうか位置づけは違うんだけれども、ただ、やっぱりその一つの国なので、できてからその場その場のいろいろな判断とか積み重ねで、その時の鋭意があって、今に至ってるわけで、それを実は一個の法則とかで、説明しきれないものも実はあったりする。それ個人の人生だってそうじゃないですか。全部が一つのトラウマによって規定されるわけではないでしょうっていう。
そうですね。
けど、批評とかって、それに帰結させるんですよね。で、それを逆に言うと、利用する人たちがいるっていうことですよね。自分たちのセルフイメージを作るのためにねっていう。だから、それに乗っかる、大事な時もあるかもしれんが、乗っかると危ない時もあるわけですよね。
まあ、もう、昔なんて僕、それが批評だと思ってました。
そうですよね。
ナラティブで繋いでいくっていうことが。
良い意味で刹那的っていうか、
はい、
ものも大事なんですよね。
瞬間瞬間ですね。
そう。実はそんな大して深い意味ないんだよってこともあるわけで。でもそれが、こそが大事だったりするんだよね。いうことはね、あるので、まあね、難しいですね。私は物語から入ってますから、こういうものを。で、そこからこう抜けてったタイプですから。こういうものに対してはね。
まあ、多くの人が物語から入るだろう。
そうなんだよ。まあ、アントン・シュミットとかね、バビアールとかは結構こう物語に寄った感じで言ったんだけど、あれはだから注意すべきなのは、あの人たちを民族にしないことなんですよ。両方の回で出てきた個々人たちを民族の道理にしないっていうことは、心がけるっていうか大事にしようと思って。主語を全部一緒にしないっていう、その人たちが経験したことっていうのは、まあ、物語、ある種一つの物語ではあるので、ただその中にも実はいろんな選択肢があって、そこからまあ後世の人たちが解釈してるに過ぎないので、本当わからないんだよ。
そこまで言ったらちょっといろいろ気にしすぎな気がするよ。
でもね、それぐらいのなんかね、迷いは必要で、やっぱし、
まあそりゃそうだと思う、もう、
人生も本当に解体してったら実は瞬間瞬間の集合かもしれないわけよ。
いや、そう捉えてますけどね。
でもそうすると、マジで、語る意味がまずなくなってくるというか、まあ意味がなくなるというか。
まあ前後感がなくなっちゃいますね。
そう、うん。テセスの船みたいになるわけですよ。
はい、そうですね。
だからね、そういう点ではね、実は、個人すら解体してみるとっていうのはあるんだけど、でもそれぐらいの危うさを持って物語らないといけないのかなっていう気は。これは、例えば物語論とかでもそういうことは考えますよ、やっぱし。でもいずれにしよう、他人が評価するとか批評の上では非常にそれは不便って困るんだよね。それ批評性の否定になるので、
まあ、糸口がなくなりますね。
そう。そんなに大して法則性はありませんって言われちゃったら、外部の人間が批評する意味もすべもなくなってしまうってところがあるから、そこに何らかの意図は必要になってくるんだけど、それをだから本当に慎重に導き出さなきゃいけないってことになっちゃうんですよね。というね、すごいこの物語っていうか、表現と歴史がすごい交錯する話になってますが、共通点はそういうとこですよね。物語ということなんで。
そうですね。でも多くの人が今、じゃあ批評って何だろうって思ったと思いますよ。
でも、だから批評って何なのかって言われたら、それをこのパレスチナ問題に置き換えてみたらいいんじゃないですか。
レベルが高すぎるよ、それ。でもそうだよね。
ただ、すごい大量に人の生死が関わってるから、そんな悠長なことっていうか、そんな座教のように言うなっていう批判を多分受けるので、それは甘んじて受けるんだけれど、要は近いことをやってるんです、我々は。歴史を評するっていう、で、そこから何かを汲み取ろうとすることは、まあ、批評に近いんだよ。で、学者さんは批評をね、しないように最初は行くんです、それは。まず素材を、出さないといけないから。でも一番だから怖いのは、素材を摘出するという作業をしないまま評価をしようとするっていうのが一番怖い。それははっきり言ってナラティブ以前の問題なんで。それなんでかって言ったら、そういうものからナラティブ、物語を生み出したんじゃなくて、最初に物語がある。それにかなう具を揃えちゃう。
それたまに話しますよね。
これが一番危険なことで、で、これが意外と多い。何らか集めて、そこから一本線引いてるならまだしもだけど、最初からもうその線がある。で、その線に沿ってるものだけ拾ってるっていう思考は一番危ない。
いや、これ意外に難しいですよね。割とさ、自分でも気づかなくても、自分の中でもあらかじめ答えがある場合ってあるからね。
あります、そうそう。
そこにね、反するものをって認められないんだよ、なかなか自分で。
なかったことにするんだよね。
そうそうそう。
例外であるって。
そうなんだよ。だからね、具材を全部揃えてから判断。
う
ん、
そうそうそう。
っていうのがね、その作業は難しいですよ。
で、なんで話が長くなるかって言ったら、外側にあるものをなるべく拾わないといけないって思っちゃうからだよ。
うん。
で、話の長い人っていうのは、要は話聞かれませんから。いや、お前話長いわってなるわけ。
うん。
そうすると、いや、必要なとこだけ教えてっていうことが出てくるんだけど、その必要なとこって、要はその線に沿ったところに置いてある事象なんだよね。
そうかそうか。
自分にとって欲しい素材ってのもあるので、それをちょっと提供してくれませんかっていうことなのね、
う
ん。
はい、そういうことですね。
なんでそう思ったかっていうことを、まあ、考える必要があるってことじゃないですか、自分が。だからね、そこを考えないと、じゃあ、全部とりあえず見てみようかっていうふうにはならないんじゃないかなっていう。
うん。
うん、ただ、それを変な疑う方をする。いや、自分たちに今インストールされてるものは全て嘘なんだっていうのは行き過ぎた人たちは陰謀論になるんですけどね。それはそれでダメなんだけどねっていう。うん、
それ一番乃木が警戒してるやつだよね。
そう。ただ、陰謀論っていうのは実はそれはそれで一つのナラティブで、非常に類型的な。典型的なんで。
うん、いや、むしろ結構振り切ったナラティブだと思います、あれはあれで。
そうそうそう。実は、極めて典型的なんですよね。うん。
うん、
あれほどまでにバリエーションがない世界ってなくて。
そうですよね。う
ん、あれだから伝統なんだよね、あの世界って。
ああ。
非常に強固でシンプルな構造がある。ので、それはそれでまた一つのね、危うさではあるけれどもっていう。
まあ、シンプルで分かりやすくて、なんかこう分かったっていう時は注意した方がいいのと、あとは、あれですね。まあ自分の今の歴史観とか感覚っていうのも、まあ相当疑わないと、そこかしこに落とし穴があるじゃないですか。教科書にしろ。
うん、
なんかね、僕ら同じ高校だったけど、
うん、
あれだよね、社会の先生が言ってましたよね。ゲルマン人の大移動ってみんな習ったと思うけど、あれは侵略と一緒だから、みたいなことを言って。
ああ、まあ移動っていう表現をしてるかってことか。
そうそうそうそう、そういうとこにも、小さな罠っていっぱいあるじゃないですか。
まあね、言葉のね、表現がね。
そうそうそうそうそう。どっち側からの視点かなっていうのも、
うん、
意外にそういうところにもあるんですよね。
そう、これね、難しいのは、そうやってかなりこう、ニュートラルな表現みたいなもの、ニュートラルな考え方を過度に求めると、それは一つなんていうのかな、相対主義になっちゃう。価値相対主義みたいになっちゃうっていうこともあって、うん、そこのバランスも取らなきゃいけない。要はバランスの取り方のバランスの取り方ってのあるんだよね。ややこしい話なんだから。
そうそう、堂々巡りになりそうだからや
めろ。そうそうそう。まあ、つまりそういうことで、辿っていくとすげえ細かいところまでもう例外とか矛盾が出てきちゃうから、それを一つ一つこなしていくと、実は再現がないっていうところで、うん、どこで折り合いをつけるかっていうのは、それは良識ある社会の合意でしかないんだっていうところなんだよ。
うん、
うん。で、結局、完全な論理によって、整合性の取れた言論空間っていうのはないので、結局どこかではスポーツのようにルールが求められてきてしまって、でもそのルールを設定するっていうことはまあ基本的にはできないわけですよね。
うん。
けど理だけではどうしてもその言論空間、整然とした言論空間ってできないっていうのはこれ現実的にそうだなと思いますね。うん。でまして、ツイッターとか論外ですよ。
はい。いやまあ研究対象としてはね、十分役立ちますけどね。あれはあれで。文化人類的な。
ああ、それはあると思うよ。なんかサンプルを取りやすいっていうか。
うん、そうそうそうそう。非常にあれですよね。
なんか箱庭実験みたいな場所だもんね、あそこは。
うん、うん、そうそうそうそう。あれはね、なかなか面白い。面白いっていうのは、まあ、客観的に。いや、まあ、客観的にっていうのは難しいけど。う
ん、まあ、でもわかります。だし、なんか縮図みたいなものが見えちゃう時もあるしね。見えちゃうっていうか、うん、あ、これってもしかして、歴史上に起きた現象のある種のミニチュアなんじゃないかみたいなことって思ったりはするね。
うん
うん、例えば、バイマルドイツの話とかしたじゃないですか。
うん。
ああいう場所、その非常に、ある種自由ではあるが、まあいろいろな矛盾を内包しているような、カオスな、ぐちゃっとした社会の中で、どうやってデマゴーグが出てくるのかっていうのを、
うん、
たまに考えるときに、ツイッターとか見てるときに、あ、こういう人たちがなるんだなっていうわかりますからね。こういう人たちがなって、こういう人たちが流れんだなっていうのは、非常によく、なんかこう、あ、見えるなっていう。うん。 まあ、
そうですね。そのような感じで皆さんもね、歴史に触れる折、あとはね、もうとにかくツイッターにしろ、X か、にしろ何かしらの空間に触れるときにはね、ご注意をという感じですよね。
うん、そうですね。まあ、しかも、うん、それは世界じゃないしね。
うん。
うん、たかだか、私なんかほら、もうフォロワー数も少ないから、特に注意しないといけないんだけど、世界を認識するには、統計的なサンプルとして少なすぎるんで。
そうですよ。
うん。あんなものは世間じゃないんで。だし、あと調整可能だしねっていう。
うん。うん。そうそうそうそう。
世界は調整可能なんだっていう。
うん。
で、それの、まあ悪い方にじゃね、エコーチェンバーでどんどんどんどん。
その言葉が今出てこなくてさ。
やばいとこまで行っちゃうっていうことだから。
うん、ね。そう。うん、
まあ、ただこういうふうに言っていても、その弱さも自覚しないとなとは思うんですよ。こういう、うん、感覚ってでも弱いんですよね、やっぱ。
ん？
こういう、なんていうか、慎重に行こうみたいな感覚はさっきも言ったけど、弱いので、
うん。はいはい、そうですね。
説得力は持たせられないんですよ。
うん。
で、これからはもう強い、はっきり言う人たちが支持を得る感じになっていくので。
うん、それは思いますね、やっぱり。
うん。
偏ってでも強く言える人たちに。うん、記事が集まるんでしょうね。
なってくると思います。そうなってくると、まあなんか、私はね、よく安易なアナロジーは良くないって言ってたけど、いろいろと頭に浮かぶよね。
うん、いや、まあ浮かびます。まあわかりましたよ。皆さんもわかりましたよね。まあね。まあそうですね。
今回のお話の主要参考文献の紹介です。まずは、パレスチナ戦争、入植者植民地主義と抵抗の100年史。著者、ラシード・ハーリディ。世界の中のパレスチナ問題、著者、臼木明さん。イスラエル、同じく臼木明さん。アラブ500年史、著者、ユージン・ローガン。オスマン帝国の崩壊、同じくユージン・ローガン。シオニズムとアラブ、ジャボティンスキーとイスラエル右派、1880から2005年、著者、森マリコさん。パレスチナの民族浄化、イスラエル建国の暴力、イランパペ。次は、シンポジウム起用論文の類です。まずは、パレスチナ分割決議案再考60周年を機に、パレスチナ・イスラエルの1948年論争、金城美幸さん。虐殺の物語の奥行き、シャリーフ・カナーナ、ニハード・ザイターウィ著、デール・ヤーシーン、破壊されたパレスチナ村落シリーズナンバー4、の解題と翻訳。こちらも、金城美幸さん。イスラエルにおける歴史記述とパレスチナ難民問題。同じく金城美幸さん。建国初期イスラエルにおけるデイル・ヤーシーン事件の語り。これも金城美幸さん。コンフリクト、シオニスト運動とアラブ問題。解決としてのアラブ住民移送。これも金城美幸さん。パレスチナ難民問題の起源について、ダレット計画をめぐる論争。こちらは、佐藤博一さん。というあたりですね。
お楽しみいただけたでしょうか。ありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。どうも。
皆さんもここまで聞けた方はね、感想をおめでとうございます。
おめでとうございます。キープ。精神的なキープを。
はい。じゃあ、何かご意見やご感想などある方は、ぜひ、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、それじゃあまた。
さよなら。
さよなら。
話の長い人っていうのは要は話聞かれませんから。